皆さんこんばんは。春の特別企画、作家小出茉莉瑠衣と藤木優子が送る夜の新番組、今夜もそっとおやすみなさいの時間です。この番組は2021年10月に出版芸術社より発売された作家小出茉莉瑠衣さんのエッセイ集、小出茉莉瑠衣作今夜もそっとおやすみなさいの朗読を通して、眠れない夜を過ごしているあなたが安心してぐっすり眠れるよう、小出茉莉瑠衣さんの森からのお便りをお届けする全10回の15分番組です。ナビゲーターと朗読は私藤木優子が担当いたします。そしてこの番組では小説家、児童文学作家としても多数の作品を出版されている小出茉莉瑠衣さんの作品を時々ご紹介させていただきます。さて皆さん、第1回はお聞きになったでしょうか？よく眠れましたか？第2回の今夜は愛についてのお話です。そして今夜のお話を紹介する前に、恋愛小説の名手と呼ばれる作家小出茉莉瑠衣さんの愛の作品に触れなくてはいけませんね。私が初めて小出茉莉瑠衣さんの小説に出会ったのは2006年に世界文化社より発売され、後2010年に新潮文庫より発売された遠距離恋愛という作品でした。もともとは児童文学作家としても活躍されている小出茉莉瑠衣さんの児童書を読んでいたので、同じ作家の方が書いている小説ってどんなものだろうと思って書店で購入したのがきっかけです。遠距離恋愛は、学生時代の4年間を過ごした京都の書店でアルバイトをしていた主人公の22歳の女性、桜木かのんが東京での就職が決まり、アルバイトの最後の日にアメリカ留学を翌日に控えた井上海生と書店で出会い、運命の恋に落ちていく物語です。東京とニューヨークで離れ離れになりながらも、時間と距離の壁を越え、言葉を交わし合い、互いへの思いを深めていく二人を待っていたのは驚きの結末でした。私自身はもう結婚して子供も大きくなっていますし、純愛小説なんて読めないかなと思っていましたが、読み始めた途端夢中になり、主人公のかのんちゃんの気持ちに入り込み、悲しくて切なくて何度も涙があふれてきました。正直まだ私にもこういう純粋な恋する気持ちが残っていたのかなと驚きでした。では今夜のお話に移りましょう。今夜は出版芸術社より発売の小出茉莉瑠衣作今夜もそっとおやすみなさいより、愛してくれてありがとうのエピソードをご紹介いたします。あなたには愛さなくてはならないと頭では分かっているのに、どうしても愛せない人はいませんか？小出茉莉さんにはいます。その人の名前はベティ、小出茉莉さんの夫の母親です。英語で言うと Mother-in-law、 法律上の母です。ではここからは小出茉莉さんとベティさんとのお話を、愛してくれてありがとうのエピソードよりご紹介しましょう。ベティはハワイ州、私たちはニューヨーク州に住んでいるので、そんなに気軽に会うことはできません。しかし彼女は海を越え、大陸を越えて息子夫婦に会いにやってきます。まるで引っ越しなのかと思えるほど、巨大なスーツケースを2個転がしながら。もちろん私は嫁としてやるべきことはやったつもりです。彼女の願いを叶えてあげるために、二人きりで外国旅行もしました。ある年はイタリアへ、ある年はイギリスへ。夫はもっと頻繁に、行き先は世界中と言ってもいいくらい、いろんな国へ。ベティの趣味は 旅行だったからです。一体どこに問題があるのかとあなたは今思われていますか？この話を私の母にしたところ、母、岡山在住からもこっぴどく叱責されました。旅行の費用は全部向こう持ち？お前はただ一緒に行けばいいだけ？そんな姑さんがどこの世界におる？もっと大事にしてしっかりお尽くしせんか？そうは言われても問題はですね、これも簡単にまとめてみますと、別れ際に決まってこのように言われるのです。ああ短かった、もっと長く、もっとしょっちゅう一緒にいたい。次はいつ会えるの？またすぐに会いたい。あなたをこんなに愛しているのよ。今度はどこへ行こうかしらね。どうしていつもこんなに短いの？もっと長く一緒にいたい。短い短いと愚痴をこぼされます。短いと言っても夫は3週間くらい、私は1週間くらい。私と夫が彼女と一緒に1ヶ月も旅をするのは至難の業なので、こういう期間配分に仕事を休んで家を留守にしてきているわけです。それでもベティにとっては頻度も長さも不満、1ヶ月でもまだ短いのです。ベティ、そうは言われても私にも仕事がありますので。そう説明すると、まあ仕事なんてしなくてもいいじゃないの、あなたには私の死後遺産がしっかりと転がり込むのだから。そんな答えが返ってきます。そして最後は、あなたのことをこんなに愛しているのよ、私はあなたたちの母親なのよ、老いた母親の願いを聞いてちょうだいと涙目で訴えかける、もしくは口うるさく説教するのどちらかです。会っていない期間には3日にあげず電話がかかってくる、メールも3日にあげず、そのメールにはいつも、私はあなたの母親なのよ、愛していますという英文だけが大文字で書かれていましたっけ。その文を強調しているということです。そんなこんなで、ある日とうとう私の堪忍袋の尾は切れました。ブチッと切れる音が実際に聞こえたような気がします。夫にビシッと言い渡しました。あなたのことは大好きで、私たちの結婚生活には何の不満もないけれど、もしも離婚するとしたら、あなたのお母さんが原因ということになります。夫は真っ青になりました。事態は深刻、何とかしなくてはと思ったのでしょう。彼はきっぱりとこう言ったのです。よくわかった。君はこれ以降、ベティに会う必要もなければ、連絡をする必要もない。一切の関係を断ち切ってくれていい。彼女は僕の母親だ。君には彼女に会う義務もなければ、彼女に君の時間を侵害されるいわれもない。これで私たちの離婚は回避されました。あっぱれ、我が夫。夫は夫で、母親の愛しているのよには業を煮やしていたようです。幼い頃両親の不仲によって散々つらい目に遭わされていますからね、何を今さらという気持ちもあったのでしょう。今現在90代になっているベティは、ハワイ州ホノルルにある完全看護と医療機関付きのマンションで暮らしています。何不自由なく幸せな老後を過ごしているようです。ただアルツハイマー病が進行中で、数年前から息子のことも私のこともわからなくなっています。1年ほど前に会いに行った時、こんなことがありました。彼女は今自分がどこにいるかさえもわからなくなっていました。夢の世界を漂っているような状態で、言っていることも支離滅裂。ところがふとした拍子に 正しい現実認識が戻ることがあるようなのです。私がベティ、気分はどうと話しかけたとき、一瞬奇跡が起こりました。彼女は私の顔をまじまじと見つめてこう言ったのです。あなたに感謝します。私の息子を愛してくれてありがとう。あなたたち二人が愛ある人生を送っていることが私の最大の幸せです。どうしても好きになれない人だったけれど、やるべきことをやっておいてよかったと思いました。夫から以後関係を断ち切っていいと言われた後も、私は頑張って嫁としての務めを私なりに果たしてきたのです。もしもあなたが今姑さんとの関係で悩んでいるのなら、私はあなたにこう言ってあげたい。無理して好きになろう、愛そうなんて思わなくていい。嫌いな人は嫌い、それでいい。たとえ姑であっても自分の母親であっても相性というものはあります。嫌いな人を好きになろうなんて土台無理な話だから、あの人が嫌いと認めた上で自分にできる限りのことをする、とにかく行動する、心なんてこもっていなくてもいい、体を動かすだけならいやいやでもできるはず、相手のために尽くすのではなくてあなた自身のために尽くすのです。そしてこれが一番大事なことなのですけれど、自分を責めないこと、姑さんを愛せない自分を許すこと、これでいいんだと自分を肯定してあげること。今夜もそっとおやすみなさい。第2回の今夜は、出版芸術社より発売の小出真理類作「今夜もそっとおやすみなさい」より「愛してくれてありがとう」のエピソードをご紹介いたしました。来週のこの時間は「ポー君の教え」のエピソードをご紹介いたします。あなたからの番組へのご意見ご感想、また小出真理類さんへのメッセージをお待ちしています。宛先はさくらラジオホームページ www.sakuraradio.com の一番上の段にあります情報提供フォームよりお気軽に送ってくださいね。番組内であなたからのメッセージをご紹介させていただきます。ここまでのナビゲーターと朗読は藤木優子でした。来週もまたお会いしましょう。皆さん、今夜もそっとおやすみなさい。